2009年10月、私は朗読 CD 三浦絢子作「道ありき」を出版しました。この出版までにはちょっといろいろと苦労したんですよね。皆さん、プロだからといっていつもいい朗読ができるとは限らないものなんですよね。これをまず最初に録音した時に、制作の根本さんという人が前川忠のセリフがねとかって言うんですね。そして、構成をしていただいた森下先生という方からも、ちょっと初めの方が浅いんですよねとか言ってくるし、私はもう本当に頭を抱えてしまいました。そしてもうこれは旭川行って見てくるしかないと思ったんですね。ご存知の方も多いと思いますが、この道ありきというのは三浦絢子さんの自叙伝です。ですからもう三浦絢子さんが歩いた道、そして出会った人々と私が会ってくるしかないと思って急遽旭川へ飛びました。まず私が行ったのは春光台というところでした。この春光台という丘は、三浦絢子さんと、そして、幼なじみの前川忠さんが歩いたところです。ここで前川忠さんがもう本当に自分にはあやちゃんを救う力がないってこう自分の足を石打ったところなんですね。その場所を見た時、私は本当に、ああここを二人が歩いたんだ、ここで前川忠さんが足を打ったんだ、そしてそれまでタバコをふかしながらふんっていう感じでまたお説教って言って聞いていた、本当に遠征的になっていた絢子さんが彼の姿を見て、あ、この人の信じているイエス・キリストを求めてみようっていう気持ちに変わって、そこから彼女の人生が変わっていくという三浦絢子再生の出発点であったわけなんですね。そこを見て、そして、私はその後三浦絢子さんが小学校の教師をしていた頃の生徒だった人とか、もちろん三浦絢子さんのご主人の光代さんとか、いろんな方からお話を聞くことができました。そこで私が感じたのは、本当に会う人々すべてが絢子さんが伝えた愛というものを私に与えてくださるということでした。そしてそこに2000年の昔から連綿として続くキリストの愛の道を見た思いがしました。東京に帰ってきて間もなく、ある高校へ講演に招かれたんですけども、私は春光台の場面を朗読しました。それから間もなく送られてきた感想文にはこんなことが書かれていました。人間として人格として愛するということを覚えておき、将来に生かしたい。その人にしかないという道が自分にもあると思うと頑張れる。いつか必ず生きていてよかったと思えることがあるのだなと思ったと記されていたんです。あ、今の10代の人たちにも道ありきはこのようにちゃんと捉えていただけるんだ、そしてこの人たちの人生に大きな影響を与えていくんだと思った時、私は本当にやはりこの CD を作ることを決めてよかったと思いました。そしてこの CD の制作には、本当に構成してくださった森下先生とか、絵と大事を提供してくださった中西先生、そして制作全般を請け負ってくださった、株式会社クレッシェンドの根本さん、そして取材のためにご協力いただいた三浦光代さんや多くの人々、そういう人たちの誰一人とも出会わなかったらこの作品はできなかったと思うと、私にこの朗読 CD を出す道を備えてくださった神様に心から感謝を捧げたいと思っています。どうぞ皆さん、この CD お聞きになってみてください。